はい。じゃあ、続きまして、松崎さんの方から、世界から見た JPNIC の登録情報というお話をしていただきます。では、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。IIJ の松崎と言います。今日はですね、世界から見た JPNIC の登録情報ということで、お話しさせてください。で、我々JPNIC にいろんな情報を登録してですね、これがインターネットの、ネットワークオペレーションで、使えるようにいろいろ、登録しているわけです。で、いくつか登録している情報があって、システムによってはですね、このプロトコルとかシステムが賢いので、JPNIC に登録しておけばよろしくデータをクライアント側とか、それを利用する側が持ってってくれるもの。例えば、弱引き DNS とかですね、RPKI なんていうのは、これシステム側が大変賢いので、ちゃんとハイラッキーに従ってデータを、取りに来てくれて、おかげで僕たち逆引きできるし、ROA とか登録しておけばよろしく使えているという状況です。で、JPIRR、これ、インターネットルーティングレジストリーで、経路情報の経路ポリシーとかを登録しているデータベースですけど、これ、早くから JPNIC はやってたこともあり、世界的な認知度がめちゃくちゃ高いです。なので、今は RIR、APNIC とか LIKE とか、LACNIC がそれぞれ、IRR 運用しててですね、RADB がだんだんシュリンクしていっているような状況ですけれども、その中にあって珍しく NIR の IRR としては JPIRR で世界で一応認知されてて、いろんなところでですね、IRR の登録状況とかいうのを調べるときにも必ず JPIRR 参照されて、ここにちゃんと登録されてるから大丈夫みたいなのをチェックされている状況です。これは知名度が高いので、今のところ我々ここに登録しておけば世界に通ずると。いう状況です。ただこれ、将来どうなるかちょっとわからないので、引き続き、プロモーションとかですね、我々のデータがちゃんとそこにあるんだっていうのを、言い続けないと。で、ある意味困ってるのが、フーイズと RDAP なので、ちょっとこれをもう悩みを今日は聞いてよという、お話です。で、冒頭にフーイズの使い方ってセッションございましたね。もう本当に皆さん、さまざまな細かな情報が出てきて、これをやらなきゃいけないのかと思うようなものです。で、これ日本語の、我々日本語を介するのであそこに書いてあるデータ読めるんですけども、世界、つまりこう JPNIC があるなんて知らない人が、じゃあ日本のこの番号資源のコンタクト先調べるにはどうしようと思うと、やっぱり英語版の情報が必要ですと。そうすると、お話があったように、スラッシュ E をつけて検索するとかですね、いろいろやらなきゃいけないんですけれども、いろいろ大変な状況があるんです。実は JPNIC のデータベースのうち、一部の情報は APNIC に転送されて、APNIC が答えてくれてるんですけれども、すべての情報がそこに複製されてるわけではないとかですね、リマークスにこう、詳しくは JPNIC に問い合わせてねって書いてあるんですけど、リマークスに書いてあっても、もはや読まないですね、みんなね。普通は自動化するんで、こう、そんなところもむしっちゃうしですね。クライアントリストによってもいろいろ違うんです。で、さらにこう問題を難しくしてきてるのが、移転とかありますね。移転されてきた番号資源、フーイズクライアントが正しく追いかけてこれるかとかいうとですね、これはかなりハードルが高いわけです。で、先ほどもちょっと言いましたけど、問題が何かというと、番号資源の登録者情報、誰がこの番号資源のコンタクトなのかっていうのをうまく探せないと。で、こう、何が困るかっていうと、自動化とかで困ってですね、例えば最近、なんたらピアリング DB とかですね、BGP なんちゃらコミュニティとかのがあるんです。で、俺、この AS 番号の管理者だぜっていうと、そこから、登記情報を調べてですね、じゃあ、ここのテクニカルコンタクトとかはですね、アドミンコンタクトにメールを送ったから、それにちゃんとチャレンジ送ったから、それレスポンスしろと言うんですけれども、これ、JPNIC に登録されてるエース番号とかだと、ね、引けないんですね。なので、こう、そのコミュニティに入れないとかですね。 いろいろこう大変なわけです。じゃあ、どんなふうに見えてるかってこうやってみましょう。MacOS とか使ってる方、この業界、一定数いらっしゃるんで、MacOS は標準で Who is クライアントのコマンドライン版がついてるんですね。で、これをピロンと引くと、この一番、右側、左側としてはこっち、右だ。右側にあるように、長い結果が返ってくるんですね。これすごいですね。これ全部読み込まないとわからないんですね。一番先頭何が書いてあるかっていうと、アイアナのフーイズサーバーに問い合わせてて、そうするとアイアナのフーイズサーバーが、これ AP ニックだよって言って、AP ニックに次、フーイズクライアントが勝手に問い合わせてくれてるんですね。で、ここでビローンと出てきて、最後にここに、それっぽいアドレスの結果が出てきますっていうのを拡大したものが、この1個左にあるやつです。これ IIJ のPA ブロック1個を問い合わせたものですけれども、コンタクト情報とか、ティックシートとか、アドミンシーンとか見えますね。やったー、やったーと思うじゃないですか。でも、ここからどう引けばいいかわからない。英語の読者の方というか、英語の利用者の方は。よく読むと、ここにこう URL が書いてあって、ここから引き直すとわかりますよ。ただ、このハンドルっていうのをどう引けばいいかはちゃんと書いてないんですね。まあ、わかんねえと。デビアンとか Ubuntu とかは、フーイズのクライアントの、メジャーなやつが、パッケージコマンドとかで、入れられるんですけども、こいつはすごいですね。こいつはですね、この番号資源は、どこのインターネットレジストリにだいたい分配されてるかっていうのを事前に持ってるんですね、リスト。なので、これは例えば JP ニックが管轄するブロックだと思うと、直接 JP ニックのフーイズに聞きに来ます。すげえなと思うけれども、移転は追いかけてないので、ブロックが移転されてきたものはうまく追いかけられない状況で、それはこの事前のその資源分配のテキストファイルが更新されるのを待たないとうまく引けないというような状況です。まあでもこれだと、一応見てこれますけれども、またこれ、ハンドルにぶち当たってですね、これ、何の -H とかつけてないですね。-H とかつけてないのに JP ニックのフーイズに聞きに来て、ハンドルが見えたけど、このハンドルをどう引けばいいのか分かんないです。なぜって自分は JP ニックフーイズに問い合わせたつもりはないか。困るんです。で、歴史的番号資源とかいうのが、またこれをね、問題を難しくするんです。最近の分配、最近、アドレス、V4 アドレスとか V6 アドレス、新規に分配を受けましたよっていう方は、だいたい AP ニックにも JP ニックから、登録情報というのがコピーされててですね、AP ニックのフーズサーバーが答えてくれてるんですが、歴史的番号資源については JP ニックのみが持っている状態です。AP ニックにあるのはその大元、例えば133だと133すら8の分配情報が載っている。で、そうすると、大抵のフーズクライアントって AP ニックで満足しちゃうんで、JP ニックが資源保持者に見える。ただし、番号資源の移転とかをして、歴史的番号資源、普通の番号資源になると、これはなんか、1と同じ状況になってですね、英語の複製情報ができて、AP ニックにちょいっとコピーされてるという、こう、なかなか知ってる人が詳しく知らないと状況がよくわからないという状態になります。あと、海外から移転してきた番号資源。幸い今のところ、JP ニックから外に行く例はあんまなくてですね、ほとんどが海外から JP ニックに移転してくるものなんですけれども、これに関しては一応英語版複製があって、AP ニックの登録、フーズサーバーが答えられているような状況です。で、やっぱり、共通の課題としてはですね、連絡先が見えないんです。これ、先ほど Mac のフーイズクライアントで引いた結果ですけれども、いろんなところにですね、 ホストマスターアットニック ADJP が出てくるんですね。俺が連絡先だって言ってるかのように、いろんなところに出てくるんですよ。なので、たとえこの最後のところに、実は、このニックハンドルをうまく解決できればコンタクト情報わかるんですよっていうところまでは出てるのに、ちゃんと出てるメールアドレスってホストマスターアットニック ADJP なんで、まあ、大体ここに行くよね。だってこれ引いてさ、ここからメールアドレスを抽出してくださいって言ったら、だって、アビュースコンタクトはホストマスターニック ADJP ですよって出てたら、まあ、使うよね。ここになんかこう、ちゃんと本当の番号資源保持者の管理者アカウントとかですね、技術コンタクトの連絡先が一発で見えるよ状況になってほしいと僕は願ってるんです。で、ちょっとフイズの時に話できてきましたね。RDAP ってそういえば新しいのなんか作ってたし、なんかもう、サーバーもあるじゃん、思うじゃないですか。もう絶対嘘ですね。結局、あれも現状を見ると、APNIC にコピーされてる、英語版の JPNIC フイズ情報が見えるだけなので、例えば13308は JPNIC が持ってるかのように見えちゃうんですよ。で、連絡先の基本は、ハンドルとして、JPNIC のハンドルが、登録されているので、ま、JPNIC っぽいんですよね、すべてのレコードが。で、一応、ものによっては、番号資源保持者の JPNIC ハンドルが、応答されているんですけども、JPNIC ハンドルだけあっても引けないじゃないですか。なので、俺たちよく考えたぜって、URL、フーズゲートウェイの URL がそこについてくるんですね。でもこれ、自動化と大変仲悪いですね。URL クリックした先に何の情報があるか分かんない。で、そこからもう一回、そのフーズのアウトプットを読んで、JPNIC フーズのパーサーみたいなのを独自に用意して、解釈しないと連絡先として使えないんです。ちなみにこんな感じです。これが RDAP で、例えばさっきと同じ、IRJ の PA アドレス聞いた結果なんですけど、ペローって出てきて、いろんなところにホストマスターアットニック、ホストマスターアットニックってこう書いてあるんですけども、IIJ 的コンタクトはあそこですね。エンティティっていうのに、ハンドルって、JPNIC ハンドルがありますね。でもこれが JPNIC ハンドルだと普通の人はわかりませんね。で、そのために下にリンクが2つ。フーズゲートウェイで、JPNIC ハンドルを問い合わせ、しかも一応上のリンクは英語版が出るように、優しく配慮されてるんですね。でもこれ、こう、クリックする側は、その、スライーとスライーじゃないのは何が違うんだってわからないまま、こう、ドキドキしながらクリックしないといけないやつですね。こう出てきた URL をクリックしていいのかどうかって最近のこうインターネットリテラシー的にはこう で、いいんですかね、クリックしてね。まあいいんでしょうね。まあそんなわけでですね、かなり事前に知識がないと、コンタクト情報にたどり着けない状況になってますと。で、さらまざまなシステムがもはやグローバルコーディネーションを前提する中では、日本の JPNIC の特殊事情というのを知らなくても、どうすれば、すべての番号資源のコンタクト先がひょいっとわかるんだぜみたいなことをうまくコーディネーションしないと、これこの先、良くない、ことが起こっていくなと思います。で、今は JPNIC ハンドルまでは求められる。でも JPNIC ハンドルだとわからない。でもどうすればいいんでしょう。あれって JPNIC ハンドルがあるのはあれプライバシーコンサーンでしたっけ？まあそうですね。いくつかの国では、その自分たちが持っている、連絡先情報っていうのが、情報保護の観点から外に出せない。なので、一旦 JPNIC ハンドルっていう中間的な情報を踏ませて、そこからもう一回 JPNIC が持っている情報を、サーバーを引かせてですね、解決させないといけないということですけれども、ここはなんとかならないかなと切に願うところです。で、この辺からが付録ですね。これは、クイズの、セッションの時も言いましたけれども、ユニックス系、リナックス系のシステムでよく、フーイズ、ザ・フーイズみたいな感じで、クライアントとして、 導入できるやつですけれども、JPNIC 封じ対策がハードコードされてるんです。すごいですね。このサーバーはこうやって引かないと ACE 番号引けないんだみたいなのが書いてあったり、ちゃんとACE がキャピタルになってました。偉いですね。で、あと、エーリングもちょっと特殊な、オプションをつけないとですね、思ったものが引けないので この Who is クライアントは、引くものによってですね、自動的にオプションをつけてるので、注意して自分が何を実は引こうとしているのか、TCP ダンプしないとわからないっていう、もう、すごい世界ですね。で、BSD 系のクライアントは、僕、今まで知らなかったんですけれども、冗長な部分を自動的に削ってくれるっていう機能がついています。このせいで、複数オートが返ってきたときに、その2個目のオートが見えないみたいなことがあるので、-large s っていうですね、このオプションを念のためつけてですね、冗長なものを全部見る癖をつけとかないと、はまります。あれ、割り振り情報ないじゃんと思って、すっごい悩んで悩んで悩んで、いや、なんか、ポケットサイズ違うなと思って、TCP ダンプしたら TCP ダンプしたら、なんか、戻ってきたものがちゃんと画面に出てきてなくてですね 気づいたっていう。で、はい、ソース見たら、そういう処理が入ってて、ああ、それかと思ったんで、皆様、自分が使っている Who is クライアント、かなりハードコードしかですね、知らないオプションが自動で有効になっている場合があります。これ、ちゃんと引けるための障壁にもなりうるんで、注意してください。で、どうすればいいの？で、フーザーも諦めようよっていうのは一つの選択肢です。だって、大変じゃん。今見てきたやつ。もうリファレンスはないし、フォーマットはないし、バージョン管理もされて、そのアウトプットのバージョンみたいなのも突然変えられないし、依存してる人は多そうだから、もうこれは大変だと。じゃあ、RDAP だけでまず直そうか。思うじゃない。でも、RDAP で返してるのって結局同じデータセットをちょっと読み替えてるだけなので、なんだかんだ言って結局、フーイズ側にもちょっと手を入れなければならないのやもしれません。まあ、これは NIR によって違うので、ちょっと JPNIC の人と要ご相談です。ただ、これ、JPNIC だけの問題ではなくて、他の NIR、CNNIC とか TWNIC、あるいは KRNIC とかも、それぞれ独自のやり方でやってらっしゃる。で、日本だけが直してもダメで、こうすればアジア太平洋地域の番号資源全部、この方法ですぐ分かるんだっていうのを多分コーディネーションしとかないと将来困るんで、多分ある程度みんなで合意してですね、なんか出さないといけないんじゃないかなと、ちょっと考えて。あと、ジャヌグとかですね、もうちょっと広いネットワーク運用者の方々とかですね、まあ、もしかすると、アビュースハンドリングされてる方々も、もしかすると同じような興味とかですね、同じようなモチベーションあるやもしれないんで、ちょっとその辺の方にもお話聞いた方がいいのかなと思っています。さあ、Q&A に入っていきましょうか。
はい、じゃあどうも、松崎さん、ありがとうございました。
ちなみに問題意識分かってくれた人。はーい。あ、よかった。大変なんだよね、ウィーズってね。
確かに。
じゃあ、RDAP がすごいかっていうと、RDAP もかゆいところ書かないんですわ。
じゃあもう先に手が上がってるんだ。
だから最初に言ったじゃないですか。ハンドルクソだって。合ってま
そう。
せん。運営チームの豊野です。まだ多分問題は、その、マルチテキスト何でも突っ込めるフーイズっていうのが、まあ、あんまり気持ち悪いよねっていう苦労も一つあるんですけども、まあ、もう一つは、さっき言った、本来たどり着きたいのは我々、そのアブユーズだったり、マネージャーコンタクトをどれだけちゃんと真面目に取れるかっていう話だと思うんです。最終的には欲しいのは、まあ、メールアドレスだ。その部分をどれだけこう、事前に展開して載せてあげられるか。さっき、ハンドルがある理由、中川明さんのウィズ教室の時に、ご説明ありましたけども、登録する側の論理なんですよね。 登録する側の利便性向上なんですけども、利用する側の利便性向上には一切寄与していないというのが今のお話だと思うので、利用する側の時には、これ、まあ、開いた状態で、いかに見せてあげられる仕組みを作るかっていう話だと思うんですけども、まあ、今の不意づくクライアントではちょっと限界があるのかなと。
ちなみにこれが、RDAP の Web UI、まあ、いくつかあるんですけども、ICANN も提供してるので、ここで例えば2497引いてみましょう。エース番号はここエースとか使わないんですね。そのまま数字打つ。さあ何が出るか。なんか出てきましたね。エース A2494。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。これです。クリックできない。さあ、誰がアドミンに見える？ ハウストマスターニック ADJP ですね。そう、多分闇の組織が 管理してるネットワークに見えちゃうのよ、これ。そうなの。これね、実は多分 URL があると、この RDAP の Web UI、なんか多分知らないところに、エンドユーザーを誘導するのを恐れて、多分全部消してるんですね。なので、ハンドルっていうところに書いてるハンドルだけが悲しく、
開いておきたいですよね。
これなんだっていう状態で残って。
ちなみに、これホストマスターって1日何通ぐらいメール来るんですか？はい、GP 行くの川田です。特にその係ではないんですけど、ホストマスターの 対応やってます。で、そうですね、だいたい300、400ぐらい来るのかなっていうんです。で、まあ、方法も機械的なメールなので、機械的にガーッと送ってくるやつなんで、一応、一遍は返します。JP ニックの通知で聞いてね。全部も返さないんで、100通来てたら、そのうちの1件だけ。っていうふうにしてるんで、それ1日30件ぐらい、30、40ぐらいなんで、返します。で、もう、で、まあ、それで、悔い改める人もいるんですけど、まあ、機械的に送ってくるんで、まあ、送っていますね、っていうような感じです。まあ、なんかコンタクトがつくやつはやめてねっていうのは言いますけど、はい、そんな感じです。で、ちょっとこれ、ちょっとコメントというかなんていうか、まあ、ちょっとその NIR 共通の問題では、まあ、あると思います。で、あとは、まあ、アジアで言ったら、多分 AP ニックでも、まあ、範囲によって出てくる情報が違う。ちゃんと綺麗になってない。っていう、多分、今までポリシーがなかったので、で、まあ、その時々の、なんか、担当者のポリシーが 登録情報になってるみたいな、そんな感じなので、NIR が考える部分もあると思いますし、AP ニック自身が考える部分。だからまあその NIR のデータをうまく突っ込むためには、どういうふうな、まあ、その AP ニック自身のメンバーの情報を含めて、どういう情報を登録するべきなのかっていうのは、AP ニックとしても考えないといけないなとは思っています。
だし、多分逆側で考えると、使いたい、このデータを使いたい人が最低限この情報はなんか見せてよっていうのを、言うっていうのもありかもしれない。ISP とか、そういうオートメーションツール作る人が、この情報さえ最低限、出てくるようになってれば、その細かい電話とかも使わないじゃん。人によってはね。人によってはね。で、住所とかもぶっちゃけもはやいらないし、そう思うと、実はメールアドレスとか、なんか、何か、こう、コンタクトを指し示す何かが、一意に分かるようになっていさえすればいいのかもしれないと、最近思うようになってきて、で、そこだけを合意するというのもありかもなと思う。
はい、ありがとうございます。で、ちょっと今、フーイズの情報って結構いろんなところで使われてるので、まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、その、アビューズに限らず、例えば、なんか、こう、ちょっとこう、なんか、なんですかね、まあ、いわゆるなんかこう、名誉毀損のなんかこう、情報開示とかですね、そういうのも、なんか、ついうっかり間違って JP ニックに届いたりとかするんですね。違いますっていうのも、口をすぱくして言うみたいな、そんな感じもあったりとか、そういう意味では、そのフリーズが、まあ、
使われ始めた頃の、なんかその、不正利用とか、なんか DDoS とかなんとかかんとかのアビューズ以外にも使われ始めてきているので、まあ、例えばドメインの方なんかは、使う方によって見る情報をなんかちょっと変えたりするみたいな、そんな議論があるかもしれないですけど、まあ、こっちのアドレスの方のフレーズ、なんかそういうのを考えないといけない時期なのかなとか、なんか個人的にそう思ったりはします。はい。
僕も個人的には思って、ただ闇雲に、ほら、綺麗になったっていうよりは、あ、こうすれば見えるし、使えるんだよっていう何かを広く合意しておいて、そこを目指す方が、最終的な使い勝手はいいんじゃないかなと思うので、多分その話をまずはしないといけないような気がするし、各 NIR、それぞれ資金的に結構ギリな運営をされてるんで、いくらかかんだみたいな、で、それを安く実装できるのかみたいなことも多分重要な、ファクターとしてあるんじゃなかろうかと思います。なので、ちょっと、この先どうなっていくかわからないけれども、こういう世界があるといいなっていうのをなんかみんなでちゃんと話しとかないと、後で困るよ。今はだんだん困り始めてるよというような状況かなと思います。
すいません。鈴木株式会社の佐藤と申します。ちょっとネットワークの、勉強を最近し始めて、やっと個人的に IP アドレス指定管理事業者になったりとか、あと会社ではセキュリティ担当してるんですけど、フリーズの情報が、ちゃんと引けないのは自分がバカだからだとずっと思ってて、で、今日ここでまさかこんな話を聞けると思ってなくて、自分がバカじゃなかったんだっていうのが、個人的に救われた思いがして、すごく幸せな気持ちになりました。で、本当に救われました。ここにいる、まあ、プロフェッショナルの皆様方の前でこういう情報があるっていうのは、すごく救われました。で、もし可能なのであれば、まず利便性を向上するのには、先ほどのお金の問題だったりとか、まあ各地域の、まあ、調整とかも必要だと思うので、ちゃんと引けないよって情報がどこか一つだけ出てると、苦しまなくて済むのかなというふうに思いました。すいません、自分の感覚なんですけど、以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。次の、APNIC のミーティングでも、アジア太平洋地域で番号資源って実はフイズ RDAP うまく引けてないんじゃないかっていう話をしようかなと思っていて、なんとなく調整を始めているところです。はい。で、日本語版の情報については次の JANOG でも発表して、そこに資料を上げる予定なので、やっぱり引けないよねっていうのはそこにも出るかなと思います。
はい。じゃあ、すいません。ちょっと、ズームからちょっと来てるので、そちらのコメントからまず質問です。BB タワーの林さんの方から、他国でフイズの問題で裏切る、えー、他国でフイズの問題は議論されていないんでしょうかと。
ですね、他国、例えばですね、APNIC 地域以外のところはですね、大体 RIR のフイズにすべて集約されているので、このような問題はほぼないんです。で、アジア太平洋地域だけであり、で、かつては、そのアビュースコンタクトが生成された経緯からも分かるように、連絡先を探すのがとっても大変っていうことがあって、徐々に整備はされてきているんですが、NIR の予算付けでこう大規模な改修ができなかったりですね、なかなか各その事業者に、じゃあフィールドは作ったから登録してよっていうお願いがなかなか進まないっていう話もさっきありましたね。そういうのもあって、クイズの正確性というのを、いろいろな方面で頑張り続けているというのが現状です。なので各国でもそういう話があります。
はい、ありがとうございます。すみません。ちょっと、現地の方、ちょっとお待ちくださいね。リモートから、前村さん、何かお話しされないことございますか？
あ、はいはい。
はい、
聞
お
こえ
願い
て
し
ます
ます。
か？
はい、大丈夫です。
あ、ありがとうございます。マズさんどうもありがとうございます。とても素晴らしい、情報の詰まった プレゼンだったと思います。ただ、質問しようとしたことは、それなんか、まあ、利用者利便があんまり良くないよねって話があったので、じゃあ、 提供者側としてちゃんと対策しなきゃいけないですよねっていうのをどうやってやっていけばいいのかね、でも難しいよねって言おうとしたところだったので、それに関してはもう、マズーさん答えてくれたような、頑張ります。で、俺も頑張るって言ってくださったような気がするんで、頑張りましょうということに、まあ、つく意味ないのかなと思います。ICANN の方の GTLD の、レジストリの、フリーズというのか、レジストレーションデータディレクトリサービスと最近言いますが、の議論もですね、もうずっとやってますよね。ずっとやっていて、こうなんじゃないのかという解放、つまりさっき川端が言ってくれましたけども、利用する正当な利益に応じて、なんでしょうね、プリビレッジを変えて、色分けして、公開データを、正当な利益を持つ部分だけに、出すみたいな、コンセプトはできたような気がするんですけど、それを実現するのがまた難しくて、とりあえず今、RDRS っていう言うんですけどね、RDRS という形で、公開情報を出せるようにしたんですけど、まだまだひよっこなので、というふうなふ、あのフーズというのか、このレジストレーションデータディレクトリサービスというのかも考えれば考えるほど難しいですね、ということで、皆さん頑張ってまいりましょう。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張ってまいりましょう。
じゃあ会場の方から質問いかがでしょうか。そろそろお時間のあと1個2個ぐらいで。
今、さっき出てたそういうのって、AP ニックとかにみんなコピーしてるから、そこら辺は同じ内容に合わせなきゃいけないよね、みたいな話が最後の入ってたのかなと思うんですけども、少なくとも JP ニックの Who is DB と考えたときに、見たときに、表示してる、返してるのはクライアントの問題じゃなくて、Who is DB 側って、Who is のデーモン側、サーバー側の話だよねってなった時に、そこは、なんだろうな、返す内容を展開して返せないの？もしくは少なくともコピー、まあ、さっき言ったコピーを JP ニックにする内容は、JP ニックが好きなように勝手に内容変えることは無理だってなるんであれば、コンセンスを解かなきゃいけないね。でも、JP ニックフイズ、JP ニック RLAP を、だっけ？を引くのは、を直接引いてきたときの答えは、なんか展開されたものにするとかっていうことができないもんかなと思うんですけど、どうなんですかね。
ちなみにこの場合、多分答えているのは AP の RDAP サーバーが JP ニックからもらったデータを答えてるんじゃないっけ？多分 URL 的にはそんな感じ。なので、多分まだプライバシーコンサーンがちょっとあって、で、JP ニックで独自に RDAP のフル機能を持ったものを使って、そこで展開して返すっていうのは将来あるかもしれないけど、それはそれで、なんか開発とかいろいろ、調整とか NIR 横並びとかいろいろ、ちょっとやらないといけないことがあるやもしれない。
なんか、まずは JP ニック本やっといて、で、全体のは全体、JP ニックは日本向けに、向けにひとまずやってるんだけどね、みたいな。だから直接引いてくれたらここまで表示できるんだけど、AP ニックではそういうのが必要だ、コンセントが必要なんで、まあちょっとそこまではいけてないんだけどね、みたいなんていう。
ことは、
こ
できは
れね、
し
こ
ます。
れね。この
お
話
金、
で、
お金次第かなと思う。
それなら全然、
そう、で、
これが問題でできないっていうのは、まあ、それはちょっとみんなで
そう、
こう、
で、
全員エスカイになれや、みたいな
多
話だと思うんで。
分無駄にしたくないので、その実装が、その先の実装にちゃんと有効に使えるんだよねっていうのがあると多分使える。なので、まず先にコンセンサス取った方が無難か
ああ、そういう
な
こ
と。
とですか。なるほど。すいません。
いろんな帽子。
じゃあ次、篠宮さんから。
フォアネクストの篠宮です。先ほど、フイズコマンド、いろんな実装にいろんなクイックハックが入っているというようなふうに受けたんですけど、逆にちょろっとコード書いて、これコミットしてよって言って、各コ、あの、フイズの実装に対して、 JP、この辺の地域の情報がうまく引けるコードを寄贈するとか、そういうようなクライアント側での対応っていうのを、じゃあ延命っていうか、次のシステムができるまでにどうにか幸せになったりしないのかなって思ったんですけど、
開発者とはちょっとお話をしていて、ただ彼はオリジナルの開発者であり、それがパッケージとかでいろんなディストリビューションに配布されている状況下では変更はできると。ただそれが全体に普及して、ちゃんと置き換わるまではもう年の単位で時間がかかるので、そのぐらいの時間軸で考えていかなきゃいけないし、ちゃんとしたものをそこまでに用意しとかないと、それを何度も繰り返すことになるんで大変だよっていう話をいただいております、
う
ん、
はい、そうなりますけど、おそらくその仕組み全部作り直すのには今度は年の単位じゃなくて、それより大きいのかかりそうだなとも思いますよね、
はい、
って、はい、
一応可能ではあるということを聞いております、うん、
あとオリジナルだけじゃなくていいんじゃん。みんなクイックハック定義入れちゃってるわけでしょ。
このコード自体にクイックハックがされてるものをパッケージ化したものを各ディストリビューションが使ってると。
うん。あ、ディストリビュー
ション。もう、このコード見たらね、本当に涙なしには見れない。その、-H の引数がこのホストだったらこういう挙動って。生書きかーみたいな。マジかー、
はい、
今時だったら怒られる。もう3秒で怒られるコードですね。
なるほど。ここにいっぱい入ってるんですね。
ここにいっぱい入ってますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。この話は、多分言いたいことがある人がいっぱいいると思うんですけど、いえ。はい、そうです。続きは懇親会で皆さんで議論していただければと思います。じゃあ、松崎さん、どうもありがとうございました。はい。